DCM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキー MC のマリコです。
カルロスでございます。
はい、どうも。今度は
今回ですね、アッシュさん、まあある意味スペシャルですよ。
はい、
南米の方にね、行かれまして、
冒険家として。
はい、まずキューバ。
キューバ、
はい、キューバなんか普通行けないですからね。
どうやって行ったらいいんですかね。
フライトで18時間かかったって話なんですけど、うん、まあでもなんかね、映像とか見ながらいろいろ話をねしてもらったりなんかしたんですけど、うん、まあ、今回ちょっと映像はね、流してませんけどもね、また別個のコンテンツで流しますけど、うん、まあやっぱりいいもんですな、キューバっていうのは。
いや、やっぱりね、
これからね、アメリカと国交を結んで、またつまんない国になっていくんだろうなんて残念な感じも多少はしますけどもね。
でもスペイン語とやっぱサルサの勉強は必要かなと。
ということですね。はい、はい、ちょっと聞いていただきましょうか。
はい、はい、
どうぞ
どうぞ。
アスさん、お帰りなさい。
ただいま帰ってまいりました。
あ、長旅だったんですね。
長旅です、ございました。
今回ちょっと期間も長かったですよね。
ちょっと長めに撮らせていただきました、
ね、ラグジュアリーだな。
いえいえ、とんでもないです
まあ今日はちょっとね、アス、はい、さんの今回の長旅のね、レポートをしていただこうと思ってますが、はい、はい、今回のゲストです。
コンキタカワです。
そうです、どうもお邪魔してます。
よろしくお願いします。今回どこ行ったんでしたっけ、アスさん。
キューバとコロンビア。
キューバ、コロンビア、
すごいすごい、ね、
行けないでしょ、
ちょっと濃いところに行ってきましたね。
濃すぎるよね、実際。キューバ、はい、コロンビア、どっちが先に行ったんですか。
ですね、はい、先にキューバで、
はい、
で、キューバからコロンビアに行って、またキューバに戻って帰るって感じですね。
それなかなか豪勢な。
そうですね、
ね、
そう、直行便とかもちろん当然ないし、アメリカも今国交がまだしっかりしてないところなんで、はい、カナダに飛ばないみたいなんですよ、うん、
まず成田からカナダ、
羽田から
カナダ
ですね。で、トロントで乗り換えて、そこから一発で今度ハバナに行きます。
あ、それ直であるんですか、
ね、
トロントから。ちなみに、羽田から、トロントで何時間ぐらい。
そこは13ぐらいですよね。
13時間
今までのトランジットで一番長い日
です。そうですね。でもそれでトランジット何時間。
トランジットが1時間半
ぐらい。1時間、
結構
短いんじゃない、はい、で、トロントからハバナまで何時間。
3時間ぐらいですか、
ね、近いですね。
これも近いね、
思ったより近い。
でもトータルで、まあ、トランジット含めたら18時間
ぐらいかかって
る。長っ、は
い、だからまあ日付がこう、はい、戻るじゃないですか、
はいはいはい、
戻る。だから当日の夕方に出て当日の晩についてるっていう。
ああ、そうなんだ。で、まあちょっとね、すげえいい映像とか見せてもらったんですけど、
いい、
まずキューバに着いて、
はい、
で、それ夜ですよね。
そうそう。
何時ぐらい
着いたの。10時半ぐらいですよね。10時半か11時ぐらいですよ、
ね、結構遅い時間ですね。
そうです。だから暗いからちょっともしかしたら怖いんじゃないかな。
あ、
まあ、そんなに怖くはなかったです
か。キューバって社会主義の国じゃないですか、はい、飛行場とあれ24時間なんですか。
24時間じゃないと思う。
じゃない。
それより後の便があったかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、
でも結構、はい、じゃあ24時間じゃないにしたらほとんど最終便に近いぐらいのイメージですかね。
ただ便とかって当然そんなに大きい空港じゃないんで、
うんうん、
日本の地方空港よりも全然ちっちゃい。
あ、そうなんですか。
もちろんちっちゃい。で、そんなところなので、で、夜着いてるから自分の便が1本しかなかったぐらいの状況だったんですよ、うんうんうん、それなのに荷物が、だったらこれしかないので早く出てくるんだろうなと思って、うんうん、荷物出てくるのに1時間ぐらいかかりましたから
やっぱりその辺は社会主義ですな。
本当ですよ。荷物の出てくるスピードが普通タイとか成田とかだったらベルトコンベヤーの隙間ないぐらい出てくるんですか、うんうん、ガッチャン
ガッチャン
で 10秒ぐらい曲がってガッチャン絶対一人でなんか面倒くさがりながらやる。分かる感じなんですよ。
ビザとかは取るのはどうなんですか。
ですね、まず、ですね、ネットとかに情報出てると思うんですけど、はい、ツーリストカードって、まあ、ビザに相当するものがあって、はい、それは必ずいります。
それはキューバに入るため。
はい、それをそのキューバ大使館、大使館領事館に行って直接もらうか、う
ん、日本のキューバ領事館どこにあるんですか。
ですね、赤羽橋にあります。
で
そこに行って直接行ったら その場で処理できますよっていうのと、うんうん、あとは、それを郵送で対応してくれるんだけどちょっと5000円ぐらいかかるとか、
うん、
まあ、どちらにしても必ず行きますよ、
う
ん、あとは、ですね、海外旅行保険に入ってないといけなくて、はいはい、それの英文の証明書を送るんですよ。この人間はこれだけ のお金かけてちゃんと入ってるっていう英文の証明書を。
それって保険会社に言えばやってくれるんですか。
出してます。クレジットカードの付帯でよかったんで保険会社に頼んでおかし
い。そうなんですか。 ちなみにそのなんか、ツーリストビザじゃなくて何
ツーリストカード、
カード、はい、それってあの、はい、何日間有効とかあるんですかね。
ですね、決まってなかったですね。
あ、本当に
入ってから、
はい、
先に取っておくものなんですけど、うん、その期間を申請して取るんで、うん、有効期限があるものかどうかって思って
ます。じゃあその滞在中はそれでいいでしょって そんな感じです。
そうです
ね、なるほどなるほど。
で私の場合はこう1回コロンビアに行って戻るので、
はい、
それも伝えて2回分にな
る。なるほど、うん、じゃあまあ11時ぐらいに、
はい、
まあ、キューバの、まあ、キューバの空港に降り立って、はい、そこからダウンタウンに向かうわけですよね。
そうですね。
でハバナっていいですか、はい、それどれぐらい距離。
30分ぐらいですね。
近いですね。交通手段っていうのは、
はい、
タクシーだけ。おっかないですね。
怖いですね、だから
いやだって言っちゃ悪いけど、はい、スペイン語できないでしょ。
全く分かんない。あ、でも行きしなの表現でだいぶ勉強しました、
ね、あ、本当その付け焼き場のねそのあなたすごいと思うのはね、どこ行ってもそれで何とかなるもんね
やっぱあれです、空港に行った途端にやっぱいろいろ寄ってくるんです
か。寄ってくる。で、その中から選ばないといけないから、すごいやっぱもう みんなあの僕を見てやっぱ金に見えてんじゃないのかな、疑っちゃうんですよ。みんなわーってくるから。
そのアジア人ってキューバいるんですか。
ですね、全くいない
感
じですね。本当にフロリダとかは行ったことあるんですけど、まあ、そこだったらまだあのチャイナ系もいるし日本人もいるしんですけど、あそこからほんの150キロ海に行くだけでもう全く
いない。
あ、そうなんです
か。
じゃあそのトロントからキューバに行った時にはその飛行機にはもうアジア人はもうほとんどいないような、はい、
もう全然いない感じですね。
アシュさん一人、
ですね、まあ、ちょっと日本人のツアーの方らしい、
はい、
ちょっといたんですけど、でもそれでも年配の方が5年ぐらいいたのかな。だからその方々はもう本当に全部アテンドされてるツアーなので、
はいはい、
もう大きい あのバスに
乗って
ます
、はいはいはい、
あ、じゃあもうフリーで行かれてるのかアシュさん
だけだけ。
すごいな
ぁ。この中から選べみたいな、この中のタクシーから選べっていう
か、どれが一番ベターかぐらい
の。そうですね。ただ別に競争してるわけじゃないので、あの、まあ、一番最初に言いに来たやつのおっさんのタクシーに乗って、
うん、
もうそのままここ行きたいんだよって。
まあ、そうですね、社会主義国なんで、そういう競争的なものはあんまり見受けられないって感じなんですか。
多分そこのタクシーで並んでて、次来たら俺だよっていう、なんかそういうのがあるんじゃないですか。
あ、向こうにあるんだ。
あの、振り上げてくれるおっさんもいました
ね。なるほどね。あの、まあ、どうですかね、例えば外国行って空港を降り立って、まあ、通関抜けると、はい、なんとなくその国がやばいとかやばくないとかって雰囲気がなんか出るじゃないですか。キューバってどうでした、その辺は。
全然やばい感じはね、でもしないんです。
全然ない、
はい、ただ分かんないんですよ、人いないから。
あ、そっか、
はい、もう夜だし、
そっか、
真っ暗だし、分かんないんですよとりあえずもうタバコだけ吸いたくて、
はいはい、
ずっと我慢してね、タバコ吸いたくて、両替して、その場で両替して、
はい、
で、コーラ飲んでっていう感じで、そこで最初に15分ぐらいそこの空港のところでタクシー乗る前にぼんやりしてたんですけど、なんか本当に地方空港 の、
うん、
あの
田舎の、
そうですね、あの閉まる前ぐらいの、
そんなイメージです。そういうところに危険は感じなかったってことですね。
両
替所って空いてるんですね。
あ、やっぱりそれないと進めない感じなんで、その多分空港がやってる時間は
空いてる。そっか、空いてるんだろうね。
そっか。
で、そっからまあタクシー選んで、
はい、
ダウンタウン、ハバナを向かいました、
はい、
まず、ホテルに行かれたわけですよね、
はい、
ホテルってどんなとこにあったの。
ホテルっていうか、その傘っていうやつなんですよ。
傘、
傘、傘っていうのはその民泊ですよね。
民泊、
はい。
どういう雰囲気ですか。
人ん家の一部屋がホテルになってるって感じなんですよ。
あ、そういうのはあるんですか。
あるんです
よ。
別にホテルでもいいとは思ったんですけど、
はい、
なんか楽しい感じだったんですよ。違うに行ってみたいなっていうのがあって、そっちに泊まりました。
あ、そうなんですか。それは一泊いくらぐらいなんですか。
一泊 15CUC なので、
はい、
計算すると多分1700円と1800円
です
。安い。で、晩ご飯と朝ご飯がついて
る。
じゃあそのご家族と一緒に食事を取られるような。
それはあの夫婦ものと子供がいたりとかそんな感じ。
もちろんそんな感じ。
そうなんだ。
さすがにそのご飯は、
うん、
そのみんなで机を囲むって感じじゃなくて、
うんうんうん、
先に出してくれて、
はい、
あの旅行者の人たちだけ先食べてくださいみたいな。
そういうことなんですか。でキューバがそういうのが当たり前あるってことですか。
そうですね、ホテルが一般的にあるんですけど、
うん、
ホテルはまあまあ高い感じですね。で、 あとはその民泊みたいな制度も認めていて、うん、その代わり高い税金も、うん、その当然社会主義なんでそれを払わないといけないし、うんうんうん、そういうのでその宿泊客をちょろまかしたりしてないように抜き打ちの検査とかそういうのも入るらしいですよ。
そうなんだ。じゃあその民泊は別にその、うん、特になんかやばいよとかそういうのはないんですね。
すごい一般的だと思います。
一般的なんだ。で時間は別に何時に行こうが大丈夫って感じ。
本当にそれが、英語のサイトですけど、うん、そのネット上で選べる、あの予約できるサイト
に
それがどういう仕組みなのかっていうのがちょっと分かんないですけど、うん、多分その、うん、キューバの外にインターネットできる人がちゃんと、はい、あのそこでコントロールして、うん、キューバの方に何か電話か何かで連絡してやってるんじゃないかなと思います。直接あのキューバってインターネットできないんで。
多分あ嘘、はい、本当に、
キューバ人の方ができるかできないかっていうと、うん、かなりできないと思います
。そうなんだ。今の時ネットが使えないなんて地獄だよな。そうそう、だ
から僕らもできるのはその有料の Wi-Fi のチケットを買って、うん、その指定された Wi-Fi のエリアの中でしかできないんで、うん、本当にホテル の, そのエントランスとかそういうところでしかできないです
ね。なるほどね。そこはやっぱり社会主義国家なんだ。
そうですね。
そうか。
でその監査という話になってしまうんですけど、はい、もうトイレシャワーとかもご家族と一緒の共用なところなんですかね。
ですね、トイレシャワーはその大きい部屋がその、うん、はい、ベッドルームがいくつかあって、はい、その真ん中でこう共用するような、そのお客さんが共用で使うような感じです
か。はいはいはい。なんかホテルも、はい、ほら、はい、部屋が2つ分かれててその真ん中にシャワールームがある
そんなイメージですね。だからあの自分が中入ってやってる時って、うん、内側から反対側 の, あの、うん、ドアの鍵しとかないと入るから、はい
はい、そかそかそかそか、なるほどね。で割と快適だったんですか。
そこは全然快適でした。逆にあの宿泊客いなかったんで、あの快適になんかそんな感じで過ごさせてもら
って。割と広いんですか、その部屋っていう。
部屋は広いです。
どれぐらいイメージ
？15畳ぐらい。
あ、そんなにあるんだ。
へぇ、上等ですね。ちゃんとエアコンもそういうのがついて、その傘を運営するためにそういう条件があるみたいですよ。ちゃんとそのあの客向けのトイレとか洗面所があることとか、エアコンがついてることとか。
ってことは、まあ、キューバに行けるかどうか別にして、はい、そういうのは利用したらいいですよね。
そうですね。
安くてね、清潔なんだった
ら。ちなみにあれですか、あのキューバってスペイン語圏
です。スペイン語圏。
英語は通じたりするんですか。
これがだから本当にあのお子さんだったんですけど、はい、全く通じないです。
全く通
じない。
全くダメ。
全く通じない。
ワン、ツー、スリーとかそういうところ
も。本当にあの中国ってすごい通じないじゃないですか。うんうん、まあ、上海はともかくとしても、うん、ちょっと地方に行ったら、はい、イエスとノーも。
あのクラス、
あのクラスです。1から10も英語で絶対出てこないです。
うわー、きついなそれ。
そうなんだ。
本当にそうです。指差し会話帳と、あと行きしな の,、うん、あの飛行機の中であの YouTube の, あのスペイン語の教室の動画を全部あのダウンロードしてたんですけど、あれ見てるのめちゃめちゃ役に立ちました。
高橋ね、あっさんはやっぱりそこは冒険家だよな。すごいな。
そんなにでも通じないの あるんでしょう。やっぱその自分のところの北側にあるその、
う
ん、国のあの言葉でも話してやるからっていう考えなの。
まあ敵国だからやっぱりかもしれないって話なんですかね。
まあ国だったら南米全部ダメっていう話ですよね。中米南米全部。あとその日本人のバックパッカーの人とかに、うん、まあ、コロンビアでやったりして話してるんですけど、結局そのもうアメリカより南に行ったらスペイン語しか喋れないよっていう、う
ん。ちなみにそのキューバの滞在時は、うん、その完全に単独行動だったんですか。
単独
です。うわーすごいな。でもそもそもなんでキューバ選んだんですか。
なんでですかね、
まあ、前も話しましたけど、まあ、
ちょっとな、まあ、今までずっとアジアに行ってたんで、うん、まあ、たまにはそっち側に行きたいなっていうのと、まあ、それぐらいですかね。
なるほどね。で、そのまあ、アシさんといえば風俗冒険家じゃないですか。
あ、もういきなりその話です
か。もちろん、もちろん、いきますよ。
まあ、チェゲバラの話とかも何もしない
と。いや、もう先にそこ言っとかないとね。
そうですね。
キューバってほら、社会主義国家
じゃないですか。はい。
なんかそれに関してなんかいろいろあったとかなかったとか。
まあ、あったりあったりあったりでしたけど
ね。あったんだ。
あ
のどんな感じですか。
まずさっき先にちょっと動画見てもらったと思うんですけど、はいはいはい、あの四つ角に、はい、あのホテルの、まあ、泊まった、まあ、その傘のテラスから見た四つ角と四つ角のところに、はい、もうなんかポンって女性が立ってるんです。ずっとパツンパツンの服を着た女性が。でそれが あの外でテラスでタバコ吸いながら、うん、あのまあ見てもらったんですけど、思うんですけど、真っ暗だから外出れないよ、はい、こんな、はい、初日に夜中に着いたけど、はい、もう飛行機で散々寝てきてるわけですよ、こちら、はいはい、もうだからギンギンなわけですよ
ね、寝らんねえんだ
で、とはいえ、はい、あの真っ暗の中に出る勇気はないよ、
まあ、それはそうでしょう、
まだ初日に、うん、で、なおかつ、そのもう今日寝るんだろうみたいな感じだったんで、はい、部屋の鍵を普段は預けてくれるらしいんですけど、それもらってないんで、一回出たらもう
あれ
ガチャンで閉められちゃって、もう出れなくなっちゃうんですよ、それがあったんで、うん、うずうずしながらこう外を見てたら、はい、あのその角のところにこう
らしき
人がいるんです
よ。実はその映像バッチリ、
はい、
捉えてましたよね、はい、ちょっと今回動画コンテンツ作りましたよね
でね、それを最初思った時に、はい、もう自分家の下まで行って、はい、ドアを開けて、うん、あ、自分のそのホテル傘の部屋から下まで行きますよね、
はい、
傘っていうのはその建物の中の何階部分だけなんで、うん、他は全然違う人がいっぱい住んでるんですよ、
はい、
で一番入り口のその共用のドアを開けて、
はい、
それ閉めちゃったらもうダメなんですよ、勝手に閉まっちゃうドアなんで、はいはい、そこ半分開けてそこから手振って、
うんうん、
そこに立ってる人を呼んで、
うん、
その踊り場でなんか口でやってもらうとかなんかできないのかな最初思ったんです
よ。考えるな
最初思ったんですよ。
考えるな
もうだって寝れないし。
あ
で、こう両脇にいるわけじゃないですか、
うんうん。
で、しかもそれだったらとりあえず自分も出ないし、
うん、
向こう呼んで、その共用部みたいなところのところで、ちょっと裏でこすりやってもらう分には、
はいはいはい、
身の危険もないだろ
う。なるほど。うん、
ちょっとチャレンジしてみたいなと思って、
はいはい、
でどっちがいいのかなと思って、
うん、
ただ肉眼で、
うん、
あの姿形が見れるレベルじゃないんですよね。
なるほど。
明らかにちょっとパッツンパッツンの女性がこっちとこっちに立ってるだけ、
はい、で通りの入り口と出口に
そうです、
パッツンパッツンが立ってたと。
で、あ、これだったら見れるわと思って、はい、ちょうど、まあ、映像で撮ってるんですけど、
はい、
ハンディカムであの30倍の望遠したらあの明らかに僕の目よりもいいわけですよなるほど。とりあえずそれでどっちがどうなのかよく見てみようと思って、
うんうん、
見たらまあ、エルビー続きで申し訳ないんですけど、はい、それはエルビーだと思います。
両方ともエルビーだったと。
両サイドともエルビーなんですよ。
フロムエビとエルビーとエビーだ。エルビーだ
った。そうです。だからキューバ行って初めて見たのは
エルビー。
僕もエルビーなんですよ。
キューバの LB いるんすね。
います、います。だからあれは絶対に LB なんですよ。まあちょっとその中で、あの映像の中では、あれが LB ですっていう証拠はないんですけど、次の、まあ結局夜遊び全然キューバできるんで、すっごい真っ暗ですけど、一人で歩いてても全然平気なんで。
大丈夫
なんで。全然平気です。で、帰りに、やっぱりそこのホテル、僕の傘の両方角に立ってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
だからどっちから行ってもそのお釜の前通らないと、
あ、そうか。
部屋つかないんです
よ。じゃあそれはやっぱり目視もしたんですね。
あ、目視もしましたし、はい、次の日通った時にちょっと話したら、あのもう、学科も間違いなく
LB
間違いなく
そっか、社会主義国家の LB いるんだね。
え、その LB はそのツーリスト目当ての中の、
いや、関係ないと思いますよ。だからずっとそこでもう寝れないから、うん、その外の様子見てたんですけど、取りかかる人間に片端から声かけてもら
う
の
ね。そう
ね、
LB が、
その、女性の立ちんぼっていないんですか。
あ、それもいますよ。
やっぱりいるんですよ。
ただ露骨にはやってないですね。
おとなしめな感じで、
はい、いや、ちゃんと税金がいてんのって感じです
よね。はいはいはい、はい、そうなんだ。
ちなみにキューバの女性ってのはどういう感じなんですか、その
外見。
外見
はアメリカと同じイメージでいいと思うんですけど、うん、アメリカから要は白人もいるし、ヒスパニックもいるし、うん、黒人もいるしっていう感じの、うん、そこは本当に変わらないと思うんですよ。
同じ感じ。
ただまあイメージ的には黒人5割、ヒスパニック、
うん、
いやヒスパニックの方が多いのかな、
うん、
そういう感じですかね。
うーん、
で、まあ1割ぐらいだと白人
なんですよね。
あの、みんな細くて、
細いんですか。
細くて体が締まってるような、うん、もう本当のあの細くて毛足が長いようなイメージです
けど、
ね、
うん、出てるところは、
はい、
ですよね。
すっごいそれ。
あ、
マジで最高じゃないですか。あの、F カップからみたいな感じ
で。嘘、
マジで。あとは F カップから。
ちょっと俺さ、反応するよ。F カップ以上。
はい。すごい。
綺麗な子も多いですか。
その LB は黒人だったんですか、
はい、LB は黒人ですね。まあ、後でちょっと映像見ていただいたら、
18時間飛行機乗る意味あるんですね。
って、しますってそうですもんね。
すごいそうだよね。本当にあの、なんだろう、バレーのチームとか強いじゃないですか。ああいうイメージしてるあれでいい感じ。
そういう感じか。
で、顔は、そのアメリカにいるようなそのアフリカン系の黒人の顔じゃなくて、うん、やっぱりこうちょっと全員その村だっていうか、はい、そのヒスパニックが混ざってる感じなんで、
黒人
なんですね。鼻がこうプクッとしてなくて、はい、唇もそんなに厚くない
、はいはい、で肌が黒いっていうなんか褐色のまさに褐色の弾丸じゃないですか。
おららら
ら、またメスカルあるんですね。で、アジアのその女性をブラウンシュガーって言うんです、彼女たちは自分たちのことをチョコレートって
言うんです。あいい感じっすね。でもで少し話はしました。
あ、全然話せなか
った。いい感じでした。
いい感じ。
ノリがすごい、やっぱそのラテンノリというか、
それはですね、まあ、その LB なんですよ、もう全然言って、はいはい、夜普通にバーとかに行っても、うんうんうん、そのまあ、全然一人で行っても楽しめるんですよ、それなりに。で、音楽とか聴いたり、まあ、夜飲んだりお酒飲んだりして、で全然大丈夫ですよ、うん、で、ウェイトレス の, その女性の人とかともその物を運んでない時は近くにいて話したりとかいろいろ全然できるので、うん、相手もしてくれるような感じなんですよ、うん、で終わった後に、あ、この子いい感じだなと思ってて、うん、終わっそのお金払って帰ろうとした後に、うん、その店のマスターみたいなやつに声かけられて、うん、彼女はお前のことが好きらしいですよ、うん、いやこれはね、みんなもうその親父が多分ただの世間なんで、うん、斡旋してるだけなんですよ、ね、うん、
それってことは相場も聞きました。
相場も聞きました。
いくらぐらい
ですか。ですね、はい、その女性は高かったです、多分相場よりも高かったです
よ。あ、本当。
道歩いてていきなり声かけられて、うん、この女どうだっていう感じで出されて、うん、行くのは一番多分安いんだと思うんですけど、それって30 CUC だと思います。
日本円で
3500ドル。
あ、そんなもんなんだ。へえ。その、うん、キューバの物価自体はどうなんですか。食事とか。
はですね、はい、食事は安いですよ。
安い。
ただその缶に入ってるものとか製品になってるものは高いです、
うん、輸入品が高いってことですか。
輸入品も高、もちろん高いですし、はい、その国の中で作ってるコーラとかジュースもあるんですけど、うん、そういうのは、うん、
キューバコーラ
高いです、高いですね。だからみんなフルーツジュースみたいな、はい、暑い国なんでフルーツが山ほど取れるんですよ、はいはいはい、それ絞れば、まあ、ジュースになるわけですよ、はいはいはい、そういうのはもういろんなところ の, うん、そのスタンドみたいなのがあって売ってるんですけど、うん、そういうのは本当に10円とか
1杯10円とか、うん、そ
うですね、10円もいかないかもしれないですね。
これ普通のフレッシュジュースってやつ
です。そうです、うん、
そうすると一食どれぐらいのイメージですか。例えば普通の食堂とか入って、
ですね、普通の食堂っていうのがまずあんまないんですよ、
は
い、
あ、本当。
本当にそのなんかバーガースタンドみたいな感じでサンドイッチをその場で売って、うん、で中に入って食べるっていうよりかは外でそのまま食べるような感じですね、うんうん、それがもうキューバ人向けのもので、うん、それだったらもうめちゃめちゃハムが挟まってて、うん、1個食ったらもうお腹いっぱいになるようなハンバーガーが、まあ、1個1CUC が120円とかですかね。
いや、それにドリンクつけて、まあ、日本円でどうですか、200円とか
200円あれば全然
お腹いっぱいになっちゃう。
全然、
じゃそれぐらいが平均的なキューバ人の食事に対する費用なんですかね。
あ、もうちょっと安いかもしれないですね。1回1回でそのドリンクはだって買えないと思うので。
あ、そっか、その
月収からすると
。なるほどね。
月収いくらぐらい多分ね、今そのネットとかで見るんだとすると、うんうん、確か、30ドルとかそんな話なんです
けど、うん、月
収が30ドル、
月収が。
へえ。
でももうちょっといってるんじゃないのかなと思うんですけど、でも100ドルはいってないかな、うん、
いってない、
うん、
でもそれだったら1回100円の食事なんて でき
ないじゃない。
でも立ちんぼが1回それぐらいじゃないですか、それこそ
30CUC
でしょ、
ね、月収稼い
だ、そんなもんなのかな。
とにかくだからその観光業についに絡んでる人が一番おいしい目を見てるので、本当にただの生産農家の人とかっていうのは、うん、その社会主義 の, あのベースの中でやってるんで、うんうん、本当に給料も少ないし、まあ、つつましい生活をしてるんだと思います。
そうなんです、ね、ラーメンとか、はい、ハマチとかって結構高いんですか。
やっぱ観光客向けのとこしか僕行けてなかったんで、うん、やっぱり高いと思いますよ、うん、1本僕がバーで吸ったハマチは、うん、10CUC だからやっぱ 10ドルっていう、うん、いかがですか。
そうだ、そうだ、1200円、
うん、 それがバーの値段なのか葉巻の本当の値段なのかちょっと分かんないですけど、まあそれぐらいは知ってしました。
なるほどね。なんだか葉巻だからキューバとかさ、なんか北方健三じゃねえんだからな、本当に。
いやでも僕はもう今回北方健三がハマったんですいやっていうか、ね、北方健三それにハマってたんだな。僕はまあまあ言って分かったんですけど、お前これにハマってたのか健三みたいな。健三はエロいなお前健三これはね、ちょっとね、まあこれ以上知りたい方はもう、うん、あのぜひ行っていただければいい
かなと思います。
まあこれ以上あの露骨なところもちょっと説明しなくてもいいのかなと思うんですけど、
でまあ一旦キューバに入って、はい、次にまた、
はい、
コロンビアに移られたんですよね。でじゃあ次の、はい、ちょっと一回これ締めますんで、
はい、
次ちょっとコロンビアの話を。
あ、わかりました。
あのここはね、はい、やっぱり冒険家らしい大活躍があったと聞いてますんで、
はい
はい、
あったかな
あったでしょ
まあ聞いていただければ、
はいはい、ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
スタジオスモーキーでは皆様からのご意見ご感想または出演希望者を募集しております。スタジオスモーキーgmail.com まで連絡をください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。